こんにちは、小田です。当ブログへお越しいただきまして、本当にありがとうございます。僕もブログをやって長いので、ずっと読んでいただいている方もいらっしゃいますが、初めて、このブログに来ていただいた方に、まず僕がどういった人間なのかっていうか、まずお前誰だよっていうふうに思ってると思うんで、まず軽く自己紹介からさせていただいて、僕がどういうふうに考えて、なんかね、こうやってチャラチャラやってんのかっていうところから、紹介させていただきたいと思います。ちょっとね、つまらない話かもしれませんが、お聞きいただけると幸いでございます。まず僕の自己紹介から始めようと思うんですが、まずお前誰だよって話ですよね。僕は、もともと会社員をやっておりまして、給料がすごい少ないと。もう食うのにも困るほど少ない。これはいかんと思って、借金を150万ほどしてですね、東京へ出ました。この時点であの頃何も考えてなかったんで、というか最後のチャンスだと思って、これでダメだったらもう諦めようと。もうしょうがないから会社員で生きようと。そういう、会社で生きるっていうのがすごくきつかったんですよね、僕にとって。どうも先が見えなかった。なので、最後、これで無理だったら諦めようっていうことで、何の当てもなく、東京へ行きました。起業って言ったら東京じゃないですか。イメージとして。そんぐらい適当。とにかく借金して東京へ出ました。何やっていいか、出たところで何やっていいか分かんないわけで、全然分かんないから、とりあえず就職しましたね、そこで、東京行っても。とりあえず生きるためにお金が必要だから。で、どうしようかな、何で起業しようかなと思ってた時に、やっぱりインターネット見てて、こうやってあなたが僕のブログに来ていただいたように、乱太郎さんという方にお会いしたんですよ。その時は起業しようっつっても、なぜかナンパの講習に申し込んで、その頃もすげえモテなくて、あまりにモテなくて、たくさんの女性と関係を持つって素敵じゃないですか。それでお金ないけど、借金して現金はあったんで。申し込んだんですよ。ナンパ講習に。今考えるとアホだなと思うんですけど。で、そこで乱太郎さんからナンパっていうものを教えてもらって、教えてもらってたのはいいんですけど、いかんせん金がないんですよね。というかそんな、デートに行く金すらなかった。だって普通に考えたらデートって飲み行って、女の子誘って飲み行って5000円、2軒目行って5000円、ホテル行ったら1万円とかかかっちゃうわけじゃないですか。で、金がなくて。で、乱太郎さんその頃すごいよくしていただいたんで、どうしようもねえから、カメラ転売始めろよっていうことで、ネットビジネスっていうくくりで、インターネット上で行うビジネスの中でカメラ転売というものをスタートしたんですよね。それでもやっぱり、クソダメなやつなんで基本ね、あんまスペックが高くないというか、容量が悪いというか。だから、大変だったけど、おかげさまで、乱太郎さんの指導のおかげで、25歳で、24で東京に出たから1年後ぐらいか。どうにか年収1000万プレイヤー。それは乱太郎さんとカメラ転売がすごかっただけで、僕の実力ではないっちゃないんですけど。だから、一応年収1000万ぐらいにはなって。で、そこから乱太郎さんと一緒に、インターネット上の塾、カメラ転売塾みたいなものを、一緒にやってて、単発も合わせれば今まで200人以上の人を教えました。で、その中で年収1000万になった人は10人以上いますね。で、全員が全員 100% の確率で、儲けを出すことはできています。絶対失敗ではありません。行動しなかった人に関してはちょっと難しい部分もありましたが、そんな感じで塾の経営をやってました。これもカメラ転売ってものがすごいんですけど、 で、まあそこで東京でやってたんですが、まあ、どうにも東京っていうところが苦手で、結局今は田舎で在宅でカメラ転売やったりとか、ちょっとそういうふうにコンサルティングをやったりとかでやってます。ちょっと長くなったね。まあ今僕がどういう状況かっていうと、だいたい実動時間は3時間、2時間から3時間ですね、毎日。それで月収100万円くらい。まあそこそこ悪くないかなと思っています。まあこんなところが僕の自己紹介。初めて来ていただいた方に、ね、向けてですけど。で、今までこのブログで発信してたのが、まず女性の落とし方と、あとお金の稼ぎ方だったんですけど、どうにもそこにいまいちこう僕が伝える、このブログで伝えるメッセージとしてなんかこうちょっとずれてる、僕が伝えたいこととずれてるなっていう感じがしてて、もうこのブログをやめようと思ってたんですけど、ただどうにもやみきれない。でも発信するのがお金と女っていうのは世の中すごい人たくさんいるじゃないですか。お金に関して言えば、なんかインターネット上でドヤドヤするほど僕はすごくないし、もっとすごい人なんかリアルの世界にたくさんいるし、で、女性を落とすってことでも、まあ、そりゃ普通以上はできるかもしれないけど、まあ、本当に、まあ、僕がそんなに女性を数を落としまくるっていうところを教えたいとは思わないので、なんか違えなっていうふうに考えてたんですけど、もう一つ、基本、なんか僕の生き方がいいというよりは、どんな生き方だろうとも、あなたが良ければ構わないと思うんですよ。あなたが良ければ、本当にあなたの人生っていうのはそれでいいと思ってて、どうにも伝えるメッセージっていうのは何にしようかなっていうふうに考えてて、やめようかやめまいか、でもやめきれないっていうのがこのブログだったんですよね。でも、今こうやって音声を取り出した時に考えたのが、僕が今までずっと何を伝えたかって、かっていうと、やっと今まとまったんですけど、生き抜く力なんですよね。生き抜く力。大げさに聞こえるかもしれないんですけど、本当に今からの時代って死ねるんですよ。余裕で死ねる。もう本当ね、弱肉強食、今の時代。時代の流れが早すぎるから、もう一世代前の僕らの親世代とは全然違う時代に入ってきてる。だから僕が今お伝えできるメッセージっていうのは、生き抜く力。これは僕があなたにもし今死ねっつって、あなたが死ねないんだったら死にたくないわけじゃないですか。ということは、僕は生き方とかあり方とかは別にそれぞれあっていいと思うし、全然伝えることはできないけど、ただ生き抜く力っていうのは伝えられるなと思って、まあこのブログっていうのはこれからそういう生き抜く力っていうのをテーマにして、いろんな情報を発信していけたらなというふうに考えています。でね、まあ今から話すことってこれからの未来、僕がどういうふうにこれからの未来っていうのを捉えているか、あとどういうふうに世の中っていうのが変わっていくか、っていうところの前提知識としてあなたに身につけてほしいところだから、まあ堀江貴文さんは僕結構好きなんですけど、あの人未来の話すごいするからね、これからどういうふうに社会が変わっていくのかとか。で、堀江さんに聞かせたって恥ずかしくないぐらいの話を僕はしようと思うので、ぜひちょっとお時間いただいて、もうここまでで結構長えよって思ってるかもしれないですけど、なかなか僕はいろんな情報を集めただけで、僕ほど体系化して先々のところまで明確に伝えてるものっていうのがなかったんで、ちょっと面白いかもしれないから、ぜひお時間を取って聞いてみていただければなというふうに思っています。さて、この今回の記事のテーマである、あなたは今から4回死ぬ機会がある。マジで本当に余裕で死ねるから、今からの時代って何もしてなければ、それぐらい危機感を持っていった方がいい。で、じゃあどういうふうに死ぬ機会が来るのか、 あとそこをどういうふうに生き抜いていくのかっていうのをちょっと今からお話ししたいなと思うんですけど、まず1回目の死ぬ機会、あなたが死ぬチャンスですよね。チャンスっちゃチャンスだね。何もしなきゃもうそのまま死ぬ、本当に死ぬよマジで。そんぐらい僕は捉えています。それぐらい大事に捉えていることなんですけど、2045年ですよね。今でさえ年収200万以下の人っていうのが10人に1人になったっていう統計が出ていて、まあ俺も全然金なかったし、年収200万ってそもそも食えないからね、飯を。でそれでカップラーメンとかしか食えないじゃん。そうするとまずもって体悪くするけど、2045年ってそれがねもっと悪くなる。でそれがなぜかっていうことなんですけども、まずコンピューターが開発を行えるようになるのが2045年って言われてるんですよ。もうコンピューターが言われたことをこなす、最高のクオリティでこなすところはもう勝てないし、ただコンピューターが自発的に開発、考えるところまで行えることができるのが2045年って言われてる。人工知能のそこの革命ですよね。で、そうなるとどうなるかっていうと、ロボットが単純作業を全部変わってくれるわけですよ。すべて。コンピューターができることが。例えば、ファミレスとか、コンビニとか、もうセルフレジでいいじゃないですか。で、工場なんかもうね、機械化進めば、全部ロボットでいいじゃん。あんま人いらないし、もう猫とライオンの見分けがつくぐらいだったら、別にいろんな検査だってコンピューターで全部できるから。そうすると単純作業がなくなりますね。単純に労働っていうものがなくなる。あと外国人労働者が入ってくる。単純作業っていうのは全てコンピューターと外国人労働者に取られる。だって外国人労働者の方が給料安くて済むし、コンピューターなんかただですからね、最初の初期投資だけで。全部そこに取って代わられる。で、そうするとどうなるかっていうと、まずね、会社っていう組織が限りなく縮小化されるというのは人員的な意味で、会社員っていうのがそもそもそんなにいらなくなる。だって単純作業は全てロボットと外国人労働者で済んでしまうから。そうするとどうなるかっていうと、働くところがなくなって餓死者が増えますよね。そう。で、不満が募るじゃないですか、社会の中で。で、その吐け口として今度はカジノが OK。この間法案で OK になりましたよね、カジノができる。で、そうすると、お金ないのにカジノに突っ込んでいく人が増える。そうするとどうなるかっていうと、今度スラム街ができるわけですよ。で、スラム街ができたら当然餓死者も増えますよね。で、治安も悪くなると。じゃあ、そこでじゃあコンピューターと外国人労働者に仕事が取って代わられてしまった。どうするか。個人でやっていく人が増えるんですよ。例えば今の僕もそうだし、あとは、なんだ、そうやってインターネット上で今稼いでる人ってすっごく多い。年収1000万なんて、ほんとちらほらいますからね。ちらほらっつうか、そこら辺にワンサがいますからね。マジで。ちょっと世界を変えてみれば、僕の知り合いなんか全員20代で年収1000万ですからね。自分で稼ぐ力が必要になってくるんですよ。自分の生活は自分でどうにかする時代がやってくる。というのは、江戸時代とかは全部家業ってものがあったじゃないですか。みんなビジネスオーナーだったんですよ、みんな。そういう時代が来る。格差が広がる。で、それで今まで稼ぐ力が必要だっていうことで、僕はカメラ転売っていうものを教えてさせていただいてたんですけども、どういうふうに稼ぐかっていうと、コンピューターに取って代わられないようなもので稼いでいかなければ生き残れないっていうか、おまんま食えないってことですよね、本当に。もしできないんだったら、まあそういうふうに餓死するか、スラム街に行くか、外国に働きに行くか、日本人が特別なんていう思い込みはもうないですから、仕事がないんだから海外に行く、出稼ぎに、日本人がね、そんな時代がやってくる。まずここであなたが死ぬチャンスが与えられる。で、生き残るためには、 自分で稼ぐ力が必要な時代。それが1回目、2045年。さて、どうにかその時代は生き残りました。次にどうなっていくかという話です。2050年以降ぐらいかなのお話ですね。どうにか生き残った。そうするとね、生き残った人ってどうなるかっていうと、ものすごい暇になるわけですよ。科学技術の発展でコンピューターが全部の労働をやってくれる。あと外国人の人たちとかも来るし、全労働をやってくれるっていうことは、ニートが増えるんですよ。超高級ニートが増える。スーパーニート。もうその時代を生き残った人たちは別に何をやるわけでもなく、全てのことを機械がやってくれるような時代。アンドロイドとか人型ロボットですね。あとその中でもセクサロイドとか言われてるんですけど、そのなんだ、性交渉の相手になってくれるロボットとかが出てくる。でみんなすごく豊か、この時代になってくると。もうそして豊かで宇宙へ行く人もいるだろうし、でもう一つゲームの世界へ行く人も増えていく。でゲームの世界って何かっていうと、本当に今 VR って出てるけど、そこにプラスして嗅覚とか触覚とか、あとなんだ、視覚あるし聴覚もあるよね。嗅覚、触覚、味覚か。で全ての感覚がそこに乗せられるようになる。そういうものをデータとして伝達できる。今の時代だって、すでに今だって何、感触がもうデータ化できたりとか、で匂いがデータ化できたりとかしてるわけだから。だからメールの添付ファイル開いたら匂いが来るような時代ですよ、今も。とにかく暇なんです。暇でやることがない。そうするとね、まず2回目ね、退屈で人は死ねるんですよ。本当に死ねる。リタイア後に燃え尽き症候群とかあるじゃないですか。これが2回目の死ぬチャンスね。で、やることがない。生きてる意味がよくわからなくなる。物理的に、肉体的には死なないかもしれないけど、精神的にどっかおかしくなってしまう。で、アルツハイマーとか、若年性のものとかね。で、自殺とかって今日本多いじゃないですか。それなんでっていうと、生きていられるんですよ、今の時代って。何もしなくても。食料に困るってことはないじゃないですか、正直言って。食うものがないってことはないから。そうするとね、いろんなことを考えて、生きてる意味がよくわからなくなる。だって考えてみたら、狩猟時代ですよ。もしあなたが狩りに行ってたとしたら、こんな食料がない状態で悩む暇ってあると思いますか？そんな暇あったら食料取り行くでしょ、狩りに。悩むとか、鬱とかは暇だから起こるんですよ、本当に。生命の危機の状態で鬱だなんて言ってられないからね。でね、それが2回目の死ぬ機会ですよ。精神的に死ねる。よくわからない。何のために生きてんだろうな。で、そうして、じゃあそこをどうにか、何のために生き抜くか、どうやって生き抜くかっていうと、好きなことを見つけることですよね。好きなことを見つける。そうすると、生きてる理由があるじゃないですか。あなたでいる理由が見つかるんですよ。だから僕はずっと言ってる、好きなことを見つけてくださいと。あなたの好きなことは何ですか？どういうふうにしていきたいですか？っていうところ。それがない人に僕はお金の稼ぎ方なんて絶対教えないし、もしお金を稼いだところでそれがないと、この段階で生きてる意味がよくわかんなくなるんですよね。さて、そこもどうにか好きなことを見つけて生き残ったと。そうするとね、どういうふうに時代が変わっていくか、どうなりますかね。次ね、暇だから誰かに依存し始めるわけですよ。だってあ れじゃないですか。例えばこうやって今は音声を聞いてる、聴覚を使って音声というデータをあなたは聞いてるわけですよね。ここに今の時代だったら視覚を乗っけることって簡単ですよね。ビデオにすればいいだけだから、ムービーにすればいいだけだから視覚を乗っけられる。そして科学技術の発展、多分2050年、60年、70年、そこら辺は僕はちょっと分かんないけど、その辺になってくると、そこに匂いと食感と味覚が乗せることができる。あなたがこういうふうにブログを広げたら、まるでその場にいるような感覚になれるわけですよ。そうすると、例えば恋人ができるよね。恋人ができたら、そしてあなたは仕事は全部コンピューターがやってくれるわけ、暇なんですよ。そうすると恋人ができたらどうなるかって、その人に依存していく。それは恋人だけじゃない、友達かもしれないし、昨日会った人かもしれないし、親かもしれないし、子供かもしれない。24時間どんな時でも相手が暇なのは分かってる。そして自分も暇だ。で、電話で済めばいいけど、その電話に触感まで、嗅覚まで、触覚まで、嗅覚まで、味覚まで乗せれたら、距離関係なくなるじゃないですか。どんどんどんどん離れられない。人間関係っていうものがよくわからなくなっちゃうんですよ。自分っていうものがよくわからなくなる。自分と相手との境界線がよくわからなくなる。そして、絶対に人間関係に適切な距離っていうものは必要ですから、依存した結果、絶対に拒否をされるわけですよね。そうすると人間関係においての距離感が分からなくなって、そしてここで死ねる。孤独で人は死ねるんです。これが3回目の死ぬチャンス。全ての人間関係、全てのあなたの悩みとか不安っていうのは全て人間関係に起因するわけですよ。で、ここでじゃあそれに対してどういうふうに対策をしていくか、どういうふうにすれば生き残れるかっていうと、孤独力なんですよね。これもまたあなたが本当に好きなことを見つけておかないと、そういうふうに24時間誰とでもまるで一緒にいるようにコンタクトが取れてしまう状況だと、自分の好きなものっていうものがないと相手にしか依存できないんですよね。行き着くところはゲームの世界か、もしくはネット上でもまるで合ってるような感じですから、まあそのバーチャル世界ですよね。バーチャル世界に依存してしまう、他人に依存してしまうようなことになる。だから僕が言ってるのは、あなたが本当に好きなこととか趣味とか人とか関係なく、ただこれをやってれば自分っていうものは幸せだって思えるようなものを見つけておかないと、依存して拒絶されて孤独で死ねる。本当は情報が乗っけられれば乗っけられるほど、感覚が近くなれば近くなるほど一緒にいれるはずなのに、どんどんどんどん孤独になっていく。その孤独に耐えうる強さっていうのを身につけていく必要がある。それが2060年か70年か、その辺かな。だから孤独力。じゃあ孤独力って何っていうのは、あなたが何が好きか、何をしてれば他人に依存しないで自分というものを幸せにキープできるか、その他人とのボーダーを引けるのがあなたが本当に好きなこととか趣味とかそういうものなんですよね。僕が今いるのはここ。生き抜く力、1回目の死ぬタイミング、生き抜く力は手に入れた、稼ぐ力っていうのは手に入れた、価値を伝える方法、それをマネタイズする力っていうのは手に入れた。次、退屈っていうところもね、今クリアしてる。退屈っていうことはない。今何かしらやることがあるし、そこに対していても立ってもいられないとは言わないけど、やってりゃ楽しいことはある。それはカメラだったり、あとは DIY だったり、そういうものはあるけど、で、僕が今いるのはここですね。本当に自分がいても立ってもいられないぐらい好きなこと。 何を置いてもこれをやりたいっていう好きなことがここで必要になる。本当に自分が好きなこと、それが孤独に耐えうる力だから。僕がいるのは今ここですね。さて、こうなってくると、まあそうするとやっぱりあなたは本当に好きなものを見つけることがこの3回目の死に対するアプローチなわけになります。次にね、すごいよここから。多分ね、2080年か、まあ、その辺は俺も生きてるかどうかわかんないけどね、多分その辺になってくると、もうね、死ぬことすらも病気になる時代がやってくる。これはいつになるかは僕はよくわからないですけど、時代としては多分生きてるうちじゃないかなとは思いますね。ナノマシンとかもうすでに実用化されてるわけだし、そうすると多分ね、え、お前死ぬの？やばくね、それ医者行った方がいいよっていう会話になっていくわけですよ。死ぬことが病気ってすごくないですか？死ぬことが選択になるんですよ。選択肢になる。強制じゃなくなる時代っていうのが多分来るよね。てか絶対来るよね。すごい自由じゃないですか。そう考えれば。すんげえ自由ですよね。だって死ぬことすらも選べるんですよ。死ぬか死なないか選べるんですよ。どれほどの自由か。だからね、まあここまでが僕が今見ているところの世の中っていうのは多分ここまでいくとは思うんですけどね、どれほど常識っていうのが変わるかっていうところを考えてほしい。もうね、自分が思ってる常識とか本当わけわからないから、今ある常識とかって、てかそもそも常識なんて自分の周りにいる10人の常識の平均値が自分の常識値なんで、常識なので、あんま常識なんでそもそも当てになんない。で、時代が変わるって、僕が今27、よくわかんないんだけど、27になって、これから60年は多分生きるじゃないですか。で、60年内には多分ね、もう死ぬことが病気になるってことは、人間が不死になる、もうバーチャル世界 SF みたいな話ですけど、絶対なるよこんなの。すげえ自由になるんだけど、そこで必要なのって常識っていうものがもはや何かよくわからないから、自分の頭で考えないと、すんごいきつい。だって死ぬことが病気になったらさ、周りから言われるわけですよ。え、お前死ぬの？と。いや、俺そんな長く生きたくねえしって言えるような強さ、というか自分でそれぐらい言えるようにならないと、生きてんのが辛いのに周りからお前死ぬの？って言われたら生きちゃうじゃないですか、自分の頭で考えてなかったらね。どれほどの苦痛か。だからね、本当に今から自分での頭で考えて、いつ死んでもいいぜって言えるぐらいの状態に持ってっとかないと、それでさ、よくわからない、生きてる意味もわからない、きっついなっていう状態のまま不老不死になってみたら、そんな不幸なことないですからね、マジで。これが4回目の死っていうか、死ぬことすらできない苦痛っすよね。ただの拷問だよね。だからね、本当に自由ってきついんですよ。選択肢が増えるってきついことだから、あなたの頭でぜひ常識を疑って考えていっていただきたいっていうのが、僕が今発信できるメッセージです。で、僕とあなたっていうのは違う環境にいて違う人間ですよね、絶対に。じゃあ僕があなたにお伝えできることっていうのは、どういうふうな思考でこういう人生を作っていくかっていうことはお手伝いはできる。そういう情報を発信していきたいなっていうふうに考えてます。だからいろんな思考とか情報とかをこのブログで共有していきたいなと思うので、それはこれからの新時代っていうのを生き抜くために、幸せに生き抜くために、 こんなよくわからない話になってしまったかもしれないですけど、なんかね、いろんな意見をぜひ多角的にお聞きしたいなと思うので、そりゃ違えぞってことがあったらぜひご連絡いただいていいし、ちょっとでも役立ったなって思ったらぜひご連絡いただいたら僕も嬉しいですし、これから有益な情報を共有していきたいなと思うので、これからもぜひこのブログ、小田をよろしくお願いできればなというふうに思います。ちょっとね、話がまとまりなくて分かりづらかったかもしれませんが、最後までお聞きいただきまして本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。では、失礼します。